皆さんおはようございます。ここはニューヨーク国連本部のですね、向かいにありますニューヨークチャーチセンターというところです。ここにはピースボートのアメリカオフィスがありまして、今日こちらで、コリー・ケリーさん、ピースフルトモローズフォーセプテンバーファミリーズの会見が行われています。今からその会見場で、彼女のインタビューを取りたいと思います。ここはピースボートのオフィスです。日本のジャーナリストその他たくさんの人がコリー・ケリーさんの、活動についてインタビューをしています。
それは必ずしもアメリカのがそうだということが決してないと思います。それしまた日本がとかそういったことではなくて、むしろ人間そのものが誰かに傷つけられた時にやり返したいと思うっていうのは人間の、まあ、そういった自然の感情なんじゃないでしょうか。でそういった感情を抱くから私たちは法律というもので自分たちを抑制するようにしているんではないでしょうか。重要なのはやはり感情の中でもちろんいろんな形の怒りであったり悲しみであったりというのを人間は生きている限り感じますが、その感情に対してどうやってこうそれをどう行動に移していくか、その時にそれがやり返すことなのか、もしくは違ったやり方があるのかというその行動が感情の後に来る行動が人間は試されている気がします。でピースフルトゥモローズというのもそういったさまざまな感情を抱いた後にその感情の後私たちの行動としてこういった意見もしくはこういった活動をやっているだと思います。
ことのよくわかります。
やんどしたんです。はい。
日本でも、日本だとこう大きな、ね、殺人事件とか、
so、in Japan, if there's like a big scandal,
すごい登場、
murder case, 東
京が集まる。時は最初集まるんですけど、
public sentiment is played by the media and it's also, it builds up.
逆にバッシングとか、誹謗中傷みたいな、
in the media at first, but then ifthe victims or the families of the victims or whatever try to speak up and are trying to pursue their own cause or whatever. A lot of times the Japanese society becomes very unsympathetic and the media starts to not criticize, becomes critical. But have you experienced that in the American public when you speak out? You
know, yes.And again, not just peaceful tomorrows. You see, and this was a theme that came up over our conference again and again. So the conference being 28 different organizations from around the world. So one of our sessions was about victims using their voice, not just to be the poster child for whatever the issue might be, but to use their voice to really achieve political change or policy change, positive policy change, and how the minute you attempt to do that as a family member, as a victim, then there is this shift and you open yourself up to a large swath of criticism. So, I mean, probably one of the best known cases in this country is Ann Coulter going after the Jersey girls, the four Jersey widows, because these were four women who were very vocal about the absolute necessity of a commission to investigate what really happened on 9/11. And because they used their experience in ways to really bring about meaningful change, then all of a sudden they were, you know, then you open yourself up. And fortunately, I think Ann Coulter was on the losing end of that deal. And people saw how awful it was that she was trying to attack these four women, but it can also happen in much more subtle ways.
What's a poster child?
Like a
今回の会議中もその議題というのは非常に多く取り上げ上がりました。29カ国のテロの犠牲者、テロ戦争の犠牲者が集まって自分たちの声が自分たちが声を上げるということに社会がどういう反応をしたのか、どういうもしくはバッシングを受けたかということは非常に多く共通した家族の事件以後の苦しみとして感じているということを共有しました。そこは何かというと被害者の声っていうのが結局いわゆるその世論に乗った看板娘というそういったいわゆるその世論に乗っかった同情 票を集めるような声である限りは皆さん私たちに同情しますが、その声が例えば私たちみたいに暴力の応酬をやめようとか、そういった違ったあの提案をしていく、違ったその政治をより良い政府であったり社会をより良くするためにこの事件を変革に使おうとして声を上げ出すと、すごく大きなあの、まあ、バッシングのリアクションというのがあの起きます。で、私たちに対してもそれはありましたが、911では一番象徴的なあのもので、あの 4名 の, あのニュージャージーに住んでらっしゃる未亡人の方がこの間ずっと911 の, あの、まあ、事件の真相究明というのをずっと求めて来られたんですね。で、あのすごく、まあ、あの活発にそのフォージャージーというのはニュージャージーで 4人のニュージャージーの娘みたいな感じ の, あのグループなんですが、ずっと積極的にメディアにも出てその真相究明を訴えてたんですが、それに対してあのアン・コルターというあの、まあ、メディアにもたびたび出てくる、まあ、あの著名な、まあ、あの方なんですが、彼女はその、4名の人を徹底的に叩くあの番組であったり本であったりというのを書いて、あの非常に大きな、まあ、論争ではないですけどにその未亡人の人たちが、まあ、標的にさらされた。でそれはこの911の中で非常に典型的な、その被害者の声がそういった形でバックフラッシュを受けるような形になった典型だと思います。
Does Peaceful Tomorrow also、ask for the truth about 911 or you don't do that as a group?
911 の, あの真相究明は Peaceful Tomorrow としても求めているんですか。
Peaceful Tomorrow is one of the 9/11 family organizations that requested the creation of a commission. There are about, I want to say, 8 or 9 family groups that sent the letter to President Bush requesting a commission to investigate 9/11. So yes, people are very, very interested in finding outthe truth of what really happened that day. And our members, myself included, went to the commission hearings. Not, you know, there were people who were very interested in this, and, but people went to the commission hearings. People went to the follow-up, the public discourse project. I don't know if you're aware of that.
Are you happy with the 911 commission report that the government put out?Are you agreeing or persuaded by that commission report,、
mm-hmm.
which I read, and、yeah. I have、lots of questions?
Yes. Yeah, I think...
ごめんなさいね。今聞いたのは、911の政府レポートにあの納得されていますかという質問をしました。私はあれを読んだけども、とても疑問がたくさんあります。
ちょっとまず話しますけど、Peaceful Tomorrow's という遺族団体も含めて、あの911の真相究明委員会というのを政府に設立するということを求めていたあの遺族団体の、うちの一つがピースフルトモローです。約8か9家族団遺族団体が求めてその、あの委員会の設立をあの求めたので、まあ、今の質問に対しての答えは、はい、あの究明を求めてきました。で私自身もあの真実を聞きたい、真実を知りたいと思っておりますし、そういう意味で委員会にもあのたびたび傍聴しに行ったり、ピースフルトモローズのメンバーも傍聴にあの行っています。でその結果について、
So I believe the commission report did an important thing in the sense that it established a record. It made people go, well, people didn't have to testify until the seventh hearing under oath. But after the seventh hearing, everyone was required to testify under oath. So it made people accountable for what happened that day. They had to, it's a historical account of what happened according to people.Does it answer all the questions? Absolutely not. Is there conflicting testimony? Absolutely yes. And especially concerning NORAD and the FAA, the whole timeline of when, there's many, many unanswered questions, but I don't understand the commission report to be the final word. To me, it's the beginning.
Yeah.
It's not the end.
FAA and you said NORAD?
NORAD is the North American Air Defense System.
And FAA is
Federal Aviation Administration.
で、その結果として出てきたレポートに対してですが、あの一つはあのそういったレポートが政府として公式に出てきたということが一つの前進、もしくは歴史の1ページとして刻まれたということでは非常に意味のあるものだったと思います。またその あの委員会のレポートを作るためにあの開かれてた会議も、実は7回目までは、なかったんですが、7回目からは、そこで発言する人は全て宣誓した上であの発言をしています。なのでそういう意味ではあの政府の、まあ、法律的に見た場合にはそこに来て喋った人たちというのは非常に、まあ、いわゆる真実を話す義務を国民として担ったあの持った形での委員会になりました。でそういう意味での歴史としての、 あの 残したということでは意味はあると思います。ただ結果として見たときに今由美さんが言ってたように質問はたくさんあります。おかしいところもたくさんあると感じています。あの例えば特に、連邦航空委員会か協会かあのアメリカの領空を管理しているところですねと、あのアメリカ、北米、の空軍、まあ、航空防衛、
航空司令部みたいな、ね、
航空防衛司令部、そのあたり の、 あの911が起き事件が起きた時の流れというのに対しては特に多くの疑問もしくは、疑惑が今もあの私たちは持っています。だからそういう意味ではその委員会のレポートというのはまだ全然最終的なあの911で起きた全貌を明らかにする報告書になったというわけでは到底なく、それよりはむしろ歴史の中でその911で何が起きたのかということを究明する最初の一つのステップにしか過ぎないと思っています。
まず最初に、吉田、レポーターの吉田
と申します。 He's a reporter and his name is Yoshida.
最初にアフガンの戦争が始まるという時に、
It was decided that the United States was going to attack Afghanistan.
自主報復が反対だという声を上げられたのを、
And when family members of Peaceful Tomorrows raised their voices saying that they were against this retaliatory violence. And I think you read out a statement, or it was a group family group read out statements or were vocal about being against this measure. When I heard the news, I was, it gave me a lot of courage actually. To know that there were people like that in the States. And myself personally, when I heard that there were people active like that.
And
so, first of all, I would like to say thank you to you and to David and to all the families that have been involved and committed to this effort because it gave me personally a lot of courage and hope. And when we're looking at the Japanese context, our relations with Korea, North Korea and China, and you see the media in it,
it's very 一方で追い込まれている面はあるのが現状なので、本当になんていうかな、あの時は僕は個人的には大変勇気をいただいたということで、お伝えしておきたいと思います。それでデビッドさんに伺ったことは全てはちょっと今回は無理でしたけども、一部は昨日も東京メディアに送ってますので、これからもご遺族の方々の声は我々帰ってからメディアで活躍している人たちがたくさんいますから、いろんなところでそれぞれがお聞きしたことを日本の人たちに伝えようとするでしょうし、実際しておりますので、ということで、一つデビッドさんの時に詳しく聞けなかったので一つ聞きしたかったのは、日本のその核被爆者ですね、広島長崎、そういう人たちにも会って話をすることで十分元気づけられたというようなことをデビッドさんおっしゃったんですが、日本の核被爆者 いやその広島長崎についてあの交流なさった上で、あのそこで何か 見出したもの、発見したもの、あるいはその今までこうあのおそらくアメリカの一般市民が持っている、つまりある意味で第二次大戦必要だったんだと、核はという見方が、アメリカの一般的な見方としては強いわけですけども、そういうことも含めて何か変わった、見方が変わったこともあったり、発見があったりしたこと、何かその交流の体験というか経験を少しお伺いできればというふうに思っています。
Well, the Hibakusha came to visit in April of 2002, and it was the second international group to come to Ground Zero to ask to pay their respects and to meet with Peaceful Tomorrows. And the thing that struck me about the Hibakusha was their steadfast commitment to the abolition of nuclear weapons. And I think as a young group, at that point in time, Peaceful Tomorrows was only 2 months old. And the Hibakusha this event had happened 57 years. And here were these steadfast voices, very clear and very determined. And I do remember thinking, I hope the lesson for me from the Hibakusha was that in 57 years, I hope that I can be as clear and as determined and as committed as these men and women that came to visit us. We were in our infancy. We were 2 months old, and we were learning from the wise elders. 被爆者の方に最初にお会いしたのは2002年
に、あの最初の被爆者の訪問団があのニューヨークを訪れました。で、彼らは、まあ、あの海外からの訪問団としては2つ目の訪問団としてあの跡地およびあのピースフルトゥモローズにあの会いに来て、あの応援のメッセージをくださったあの方々です。で、その際に被爆者の方々に会った時にすごい強く思ったのが、彼らのその核廃絶に対してのすごい意欲であったり、すごいあの明確な理論であったりというものをすごくはっきりお持ちである持っていたということをあのその彼らから教わりました。その当時ピースフルトゥモローズはまだ2ヶ月発足して2ヶ月しか経っていない中で、あのそれぞれどうやってこれからやっていこうかと考えていた時に、57年間一貫して核廃絶に向けて被爆者の方々が行動してあの動いているということに非常に深い感銘を受けて、私個人の中では私もあのいつかその57年後にもし自分が同じ活動をしてたら、この被爆者の方々と同じようにはっきりした明確なあの、まあ、話としての核廃絶への道であったり、私にとっての911であったりというのをもっとあの力強く言えるあの人間になりたいという非常に大きな目標に被爆者の方々がなりまして、多くのことをあの彼らから学んだ気がします。
How many people
came at that time? The delegation was quite large. I want to say about 15 people, not all of whom were Hibakusha, but the delegation was between 15 and 20 people.
約15人から20名ほどがその際訪れました。あの全員が被爆者の方々ではなかったんですが、まあ、あのその際の訪問団は約20名ぐらいあの訪れました。
こちらからあちらに行かれたということはまだないですね。
No, but many, many members of Peaceful Tomorrow's have. You all must be sick of us.
私個人はまだあの行けてないんですけど、他の多くのあの PT のメンバーは行ってて、広島の人はもうピースもうたくさんいる、
yes.
なのでもうピースフルトゥモローズは飽き飽きしてるんじゃないですか、
広島
さんです
か。
Terry, Barry,
日本全部呼んでます。
Andrea.
結構だからその際最初にあの訪れた時、その被爆者の方々が訪問したっていうのが一番最初の、そのいわゆる被害者と被害者がつながって一緒に行動するというのの広島長崎が一番最初のケースの一つだったんですね。ですから私も彼女とは911の直後から知り合いなんですけど、やっぱり最初に彼女が結構あの まあ、あの911単体でじゃなくて、うん、もっとより多くの世界の中の暴力と一緒に私たちが声を上げなきゃいけないっていう考えになった一個のきっかけが被爆者の方々だったんですね。だからそれからは結構ミスプレートモローズのメンバーよく広島にはあの訪れてますし、あの先日どこかで話になったのストーンウォークそういうのでやられたりもしてるので、あのだからそれの、まあ、いわゆるそのピースフルトゥモローズの成長の過程の中で広島との関係で始まって今回の29カ国からの犠牲者が集まるっていう、
ちょっと結構日本の被爆者も関わってる。
So many of the Japanese
inspection have been involved in kind of the growth of the PT.
Oh, absolutely. Yes, absolutely. Yeah.
Sorry,
that was a great point. Thank you. You can do this a lot easier.
In 1948, 原爆が起きた3年後の長崎で生まれました。
I was born 3 years later in Nagasaki after the bomb was struck.
まあ直接被爆の体験もありました。
And so obviously I was not the same person. But
many of
my
原爆者の信頼しました。まあ直接ね、
あの
受けた。
Were born from mothers who had been
to the bomb.
So they had many of them passed away. まあ今被爆者
すごく高齢化してます。
And many of the survivors are growing old now.
確かに粘り強い運動を続けてきたけども
、
若い人たちがやっぱりついて
こない。で、直接被爆者たちがどうとしても
そのぐらいの、では、その被爆者の運動っていうのも、先行きがちょっと心配なんですけど、例えば今、若い人たちが、
So how would you say that the younger generation of this country, how do you think they would get the activities tomorrow in assessing, let's say, the future of the organization's activities and movements?
Okay. Well, I think there's two ways to measure whether movement is dying out or growing. So, yes, the Hibakusha are quite elderly now. And the actual survivors are dying. But what I think is important is that we have to calculate into this is the seeds that the Hibakusha have planted all over the world. So seeds in Peaceful Tomorrows and countless other groups. So even though the Hibakusha may not physically be present to tell us these messages, they have through us, their commitment can be channeled through. That being said, it is their witness, because they are the voice of the actual survivors. It's very, very disturbing to think what will happen when Hibakusha are not present here, because we will lose that a very, very powerful voice against the embodiment. Oh, this is what happens when you use a nuclear weapon.
I think he's also asking, what do you see as the PT movement from Peaceful Tomorrows? Do you see a lot of youth like involved from your within your activity?
Oh, whether young people
are involved with your activity? Yes.
Okay.
Not many. He's saying not many youth are following the anti-nuclear movement in Japan. But how is you for the U.S. youth? Are they being active? Within the same line as you, or how do you see the youth?
No, I think it's a great problem. Same here in the United States also, it's a very big problem. That I think there are many, many great youth who are very active, but overall that in our country we have reached a certain comfort level, and I think you see this primarily in the West, that your life is comfortable. There's not a little pin pricking you every day to make you think about war and a bomb and starvation, and so it's easy to become apathetic. That's why I think people like the Hibakusha or the voices of victims are so strong, because they can they can come and help educate our youth.
で、一つは被爆者の方々もそうですけど、どんな運動でも、おそらく縮小していくのか拡大していくのかの、その二者択一の、流れというのがしかないんだと思いますが、その中で確かに被爆者の方々が高齢化していって、亡くなっていかれる方も非常に多くいますけど、私みたいにそういった被爆者の方々から多くの、彼らが蒔いた種を私も受け継いだと受け継いでいると非常に実感しているので、そういう意味では受け継がれていっている要素も、たくさんあると思います。もちろん目撃もしくは経験した実際の被爆者のという存在は非常に大きな存在ですし、彼らが生きている間に核が廃絶できなかった時にその経験を語れる人がいなくなるというのは非常に大きな危惧を抱いておりますが、そういった形でつながっていく作業でもあると思います。で、若者がアメリカでどういうふうに活動しているかという部分に関して言うと、おそらく日本と同じで私たちの国でも大問題だと私は思っています。で、そのもちろんたくさん素晴らしい活発な若者というのはたくさんこの街にもこの国にもいますけど、やっぱり大多数の中で考えると、おそらく西側諸国大半で今共通していることなんですが、やはり世の中人生が楽になったというのがあります。だからやはり西側諸国の人たちにとって、若者にとって、戦争であったり爆弾であったり、もしくは貧困であったりということは身近な問題ではなくなってしまって、身近ではそういったことを気にしなくても生きていける状態になった中では、やはりどうしてもそういった若者のが活動していくということをが減っていかざるを得なくなっている現状はあって、それに対してはアメリカでも大きな憂慮を抱いています。
ちょっとそれに関連して、ヒスパニックの遺族の中にも当然若い方もいらっしゃると思いますけれども、その若い遺族の方たちはピースフルトモローズにはどのぐらい参加していらっしゃいますか？
Yeah, we there are some teenagers within Peaceful Tomorrows, but the vast majority of us, and I'm including myself, are older. We're in our 40s, 50s, 60s, 70s, the majority of the people in Peaceful Tomorrows. So we have, for quite a while, tried to think about ways in which to engage the younger people of Peaceful Tomorrows, and we have not done a great job of that, and we have to do better. We do a lot of work within classrooms ourselves, the older ones, but we do feel like it's much more effective when you have the younger people speaking to each other. So we hope to learn from some of the other groups that we met with in the network who are doing quite good work in that arena, how we can do that better.
PT の中のメンバーには10代の人もいますけど、残念ながらやはり大多数は私も含めてやはり40代から70代の方というのが非常に多くいます。で、私たち自身ももっと遺族の中で若い世代の人たちが私たちの活動をやっていけるように巻き込もうとしているんですが、なかなか結果として見ると正直うまくいっているとは言えない状況が続いています。で、PT の活動の一環として小学校とかそういった学校に行ってお話をするということをやっているんですが、それも私たちのような40代以上の年代が行くよりは、より若い20代とか年齢の近い身近な人に話をしてもらう方が効果的だと思うので、そういった人たちもこれからももっと増やしたいと思いながら、なかなか苦しんでいる状況です。だからそういった意味では、その若者をどうやって巻き込んでいっているのかというのは、いろんな団体の活動から今私たちも学んで、それを自分たちもやっていこうとして努力しているところですね。
Just one more note about that. I am the mother of three children, and when my brother was killed, my children were five, seven, and 8 years old. So it was this balance between, I didn't want to exploit my children publicly for this purpose, and most times it felt like I would be exploiting them. But I did feel strongly that they know what their mother is doing. You know, they know that I went to Iraq, and they know why. They know that I was helping to host this conference, and they know why. So I feel like it's also the example that we set as parents that when it's when they're ready and when it's their choice to become involved, because now my oldest is 14. Mm-hmm. So when it's his choice to become involved, then that will be the right time for him.
もう一つ補足すると911の事件が起きた時にはすでに私は3人の子供の母親でした。当時5歳、7歳、8歳の子供を育てている最中でした。でその中でこの PT の活動に入ってきた時にはできる限り彼らをその活動の中にで表に出さないようにしていました。彼ら私自身 の活動としては続けてましたが、それに子どもたちを自動的に巻き込むような形にはできる限りしないようにしてました。もちろん多少振り回してしまったところはあるかとは思いますが、そういった意識は思っていました。で子どもたちにもできる限りちゃんと話をして説明をしているので、例えば私がイラクに訪問したことであったり、この今回の1週間の会議をやるためにすごい忙しさの中でやっていることに対しても子どもは理解はしている、もしくは分かってくれてはいると思います。でそれが親として母親として、若者というか次の世代にやらなきゃいけない努力だと思ってやっています。で今、一番大きい子どもがもう14歳になりましたので、もう少ししてもし彼がそういった活動をやりたいというのであれば、それは今度は彼の世代というのも動き出す時であって、そういったことを願ってはおります。はい、
実はね、5年間小泉さんが日本のトップだったことをとても恥ずかしく思っているんですね。彼がすぐイラクに憲法を破ってですね、
対応したこととか against our constitution he decided to send troops to Iraq self-defense forces and he came he visited the states and he visited the Elvis Presley house and it's just
and in that best friend, your president's best friend.
Yeah. So she's very embarrassed and she went to the 911 the ceremony and they were reading out the names of the victims of the
5000名ほどの。実はあの時に素朴に思ったのが、イラクで亡くなった民間人の人の名前も呼ぶべきだろうと、読み上げるべきだと私は思
っ
ています。
なかなかそのピープルツマローの その遺族の他の方たちがこれから増える傾向がないという活動にですね、遺族の方がもっと増える傾向がないというふうにさっき伺って悔しい気持ちがしました。こちらの状況わからないんですけれど、イラクで亡くなった兵士の方の遺族という方たちとはどういうふうに連携ができるのか、全くできないのか。